改めてイエス様のご降誕おめでとうございます。イエス様が来てくださいました。おかげで私たちはこうして集まることができています。感謝です。でクリスマスなのに今日礼拝会に来られた方がいつもと同じ礼拝会なんですねクリスマス特別なことしないんですねって言われて、あ、本当にそうだよなと思いました。でふとね、やった方が良かったのかなと思ったんですけど、どうでしょうね。普通キリスト教会ではクリスマスって言うと劇をしたり、みんなで特別な賛美をしたりするんですけど、あんまりここではね、あんまりというか全然そういうことはしてこなかったんですけど、将来はどうなるでしょうか、わかりません。大事なのは本当にイエス様を礼拝できることだと思います。プログラムが華々しければそれはそれなりに素晴らしいなと思うんですけれども、一番大事なのは本当にイエス様が共にいてくださって、私たちがそのイエス様を礼拝すると、それを求めて今晩も心新たにイエス様に向かっていきたいと思います。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。祝福があります。そういうわけで今晩も創世記から読んでいきます。創世記9章18節から読んでいきましょう。18節から最後まで、まあクリスマスだっていうのにこんな言葉を読んでいいのかなと一瞬思うぐらいの言葉ですけれども、創世記9章の18節から29節まで、一緒に読んでいきましょう。はい。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この三人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは 父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神主を、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわれるように、カナンは彼らのしもべとなれ。ノアはダーコイズの後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。天の父様、あなたの御言葉は深くて計り知れませんが、どうか今日私たちに必要なことをお示しくださり、ご聖霊様が助けてくださって私たちに悟りを与えくださいますように。御言葉を聞いて行うものであらせてください。神様、イエス様を使わせてくださったことをありがとうございます。イエス様は私たちの救い主、私たちの神様、どんな時にも共にいてくださるインマヌエルの主ですから、感謝して褒めたたえます。これからの時間もさらに聖霊の神様が私たちを助け、心と思いを照らしてください。ここに立つ私はあまりにも足りないもの、ふさわしくないものですが、ただただ私を強くしてくださるイエス様、あなたを仰ぎ見てあなたにすがります。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。箱舟にいたノアと家族8人の人間、箱舟から出てノアは350年生きたと書いてあります。950年生きた。聖書の中で一番長生きしているのはメトセラで979年でしたかね。でメトセラはノアのひいじいちゃん、ひいおじいちゃんですね。この歌詞は難しいんですよね。皆さん以前読まれたことあると思うんですけど、私もね分かんなかったですね。今でも分かんないんですけど、何が悪かったんでしょう。いろんな学者のこうコメントを読むと余計に混乱してしまうような感じがします。大体からしてノアが酔っ払ったなんてのはひどい罪なんだっていう人たちが結構多いんです。どうなんでしょうね。私たちはいろんな人々の意見ではなく、なんていうんでしょう、単純になって聖書の言葉を読むことができたらと思います。ノアの3人の息子から全世界の民が分かれ出たと書いてあります。ちょっと余談なんですけど、この箇所を取ってハム族、このセム、ハム、ヤペテ、このハムの子孫が黒人である、だから黒人は呪われているというのが白人優越主義の元なんです。とんでもないことに聖書のことを元にしてるんです。こうやってとんでもない罪を犯して呪われたから黒人は奴隷にしていいんだって話になったわけですよ。聖書の言葉は使い方によっては狂気ですね。私たちはですから本当に神様が何を私たちに伝えようとしておられるのかを謙虚になって求めて受け取る必要があります。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったと書いてありますので、ノアの 大洪水の前までブドウ畑が作られていなかった可能性がありますね。作り始めたとありますから。ですから誰かの解釈ではなくて聖書に書いてあることをそのまま素直に読んでいくとそういうことになると私は思います。で、その次がノアはブドウ酒を飲んで酔い天幕の中で裸になっていた。初めてブドウ酒ができたのかどうかも聖書には書いてありません。でも作り始めたっていうことが本当であれば初めてブドウ酒を作ったんでしょうね。で、どうやってブドウ酒になったのかは分かりません。私にも聖書は言ってませんから分かりません。ただブドウ酒ができてノアがそれを飲んで酔っ払ったということは事実です。書いてありますから。たくさんの教会あるいはクリスチャンあるいは牧師が酒を飲む人は天国に行けないと思っています。はい、いや私もそんな全く飲まないわけではないですから私も天国に行けないってことになりますね。そういうふうになる。新約聖書を読むと酒に酔ってはいけませんと書いてあります。それは放蕩につながるからです。酒に酔うことの結果が危ないからというふうに聖書は言っているわけです。酒を飲んではいけませんではなくて酔ってはいけないと言っているところに一つのポイントがあるかと私は思いますけれども、いずれにしても酔うほど飲まなくていいんだと。ただノアはブドウ酒を飲んで酔いました。天幕の中で裸になっていました。私はこう確信します。ブドウ酒を飲んで酔った、何をしたかは詳しく書いてありません。酔って裸になっていた、眠っていたとも書いてないです。眠っていたのかもしれません。自分の天幕の中で裸になって悪いんでしょうか。ないです。悪いことないでしょう。お風呂に着物着て入る人いませんから。裸になったことが悪いということではありません。何が問題だったのか、ノアの息子のハムがお父さんの裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。もう聖書は必要最低限だけを記していますので、私たちは詳しいことは分かりません。で、想像することは許されますが、あんまり想像しすぎることは危険です。私たちはそこに気をつけなければなりませんが、あんまり詳しく見ても困りますけれども、ここで大きなポイントは、ノアが酔って裸になっていたのをハムは見て、何もすることなく兄弟たちに告げた。そしてノアが酔いから覚めて言った言葉が鍵です。呪われよカナン。ハムって言ってないんです。ハムの息子のことを言ってるんです。そして25節も26節も27節もカナンって言ってるんです。カナンはカナン人の子孫だっていう、先祖だって言われるんです。なぜハムではなくてカナンを呪ったんでしょうか。もしもハムがお父さんの裸を見て何もしなかったことが悪かったら、どうしてカナンが呪われるんでしょうか。ここには私たちが知らされていない何かが隠れています。一説では ハムが面白おかしく自分の兄弟たちに言っているのをハムの末息子、末の息子っていうのはあのノアの末息子ではなくハムの末息子ということがほぼ正しいと思われます。読んで次の章10章を読むとカナンの名前が最後に出てきていますので、おそらく末の息子でしょう。で、その末の息子がノアに何かをしたのです。末の息子が自分にしたことを知った。いいですか。ハムは兄弟たちに告げたんですよ。でここでいきなりカナンが出てきて、ノアはこのカナンが自分にしたことを聞かされたわけです。可能性としてはカナンが自分のおじいちゃんに性的ないたずらをしたという可能性です。これは否定できません。断定もできませんけれども否定もできません。その男性同士の性行為ではないでしょうけれども、おじいちゃんに対する性的ないたずらをしたと考えると、呪われよカナンというのはうなずける気がします。そしてセムとヤペテはお父さんのその恥ずかしい姿を自分たちが見ないようにという行動を取ったことで、ここでは称えられている。でもセムとヤペテが称えられているのでは、セムとヤペテの神様が称えられ、セムとヤペテは祝福されています。聖書を通して神様はいつも語っておられます。私たちが神様の御心にそぐわない、罪に負けて罪をしていくと、私たちは祝福を逃してしまう。悔い改めなければ祝福に預かることはできなくなる。しかし神様の前に正しく生きることは神様からの祝福を受ける。これは聖書全体を通していつも繰り返され語られている原則です。ノアは正しい人であった、その時代の中でただ一人正しい人であったと聖書は言っています。6章で私たちはそれを見てきました。正しい人だからといって完全な人ということではないことがここから分かります。私たちはどんなに一生懸命自分で正しいと思えることをやったとしても完全ではないので、必ずどこかで間違いをするでしょう。人間の姿です。裸になることが罪なのではありませんが、まあ、公衆の面前で裸になることは軽犯罪法ですからね、これはもう法律違反になります。しかし自分の家で裸になることは何のお咎めもありません。神様によって正しい人と認められたノアが、ここでとんでもない、いきなり洪水が終わって箱舟から出てきてとんでもない罪を犯したというふうに考えるのは大きな無理があります。しかしそのノアの孫は何かとんでもないことをしたようです。神様はご自分を求めて神様に喜ばれることを何とか求めてやっていこうとする者たちを祝福してくださり、リーダーとしてくださいます。そして天幕を広げてくださる。ヤペテを広げと書いてあります。神様の祝福が繁栄をもたらし、また リーダーとなる祝福が与え、リーダーとなることが祝福だと考えればその祝福が与えられます。リーダーとなることは責任でもあります。大きな責任です。人間が罪がなかったら大洪水は起こりませんでした。人間に罪がなかったらイエス様は来られませんでした。人間がどんなに頑張っても自分を正しくすることができない、自分を救うことができない。だから神様はイエス様を使わせてくださいました。私たちに必要なのは自分がどんなに頑張っても自分は自分で救うことが自分を救うことができない。神様の御心にかなって神様に受け入れられることは自分の力ではできないことを認めることです。そうしなかったらイエス様は必要ではなくなります。そのようにしてたくさんの人がイエス様を拒みました。イエス様の時代にイエス様は神様からの言葉を語ってくださり、イエス様の言葉は命であるにもかかわらず、その時代の人々のほとんどはイエス様を拒んだんです。それでもイエス様は来てくださいました。あえて十字架についてくださいました。イエス様は今も生きておられて、誰よりも生きておられて、命の源であられ、王の王、主の主であられます。イエス様が人間となって来てくださったことをお祝いするクリスマス、私たちはそれを大いに喜んで、もちろん神様を褒めたたえ、そしてお互いに祝い事を言います。でもそれは全部見方を、一つの面から見るとそれほどに人間は罪深いということです。人間の罪が人間をダメにする、人間の罪が人間を滅ぼしてしまう。せっかく神様に作られた存在が神様から永遠に引き離されてしまう。神様はそれを求められなかった。それなので御子イエス様を使わせてくださいました。赤ん坊として来てくださったイエス様、赤ん坊として来てくださった。聖書は本当に深くて、一つ一つ見ていくと永遠に見ることができます。私たちは永遠に神様の言葉の深みを知ることになります。永遠の命が与えられますので、永遠に神様の素晴らしさを発見し続けていく、私はそのように思って感謝しています。私たちがノアに限らず、あるいはカナンに限らず、自分もともすれば神様の前に受け入れられない存在でも、イエス様のおかげで、イエス様が来てくださったので、私たちの何かすることによってではなくて、イエス様を単純に信じて、イエス様の皆を呼んで、イエス様を受け入れる、すなわちその皆を信じる、彼を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を、力を与えてくださったと、ヨハネの福音書1章に宣言されています。だから私はできるだけ簡単に、一番単純にイエス様って呼んでくださいとクリスチャンじゃない人にお願いするわけです。聖書に書いてあるからです。主の皆を呼ぶ者、主の皆を受け入れる人、イエス様を受け入れることは皆を信じること、皆を呼ぶこと、もうこれ以上簡単にはできない、今の私には。だからイエス様って呼んでくださったら、必ずその人はイエス様から答えをいただく、確信しています。どこまでそれが起こっているか私には分かりません。知らなくていいんです。神様が知っておられます。そのように単純に信じることによって、私たちは神様からとんでもない祝福をいただくわけです。それは罪の許しであり、内なる人が新しく生まれることであり、神様の子供とされることであり、イエス様と一緒に 神様の国を相続することであり、聖なるものとなりイエス様に似るものとなることであり、私たちが祈る祈りが聞かれることであり、そのようなとんでもない特権を私たちはただイエス様を呼ぶだけで賜物プレゼントとして与えられる。クリスマスはいつまでたっても語り尽くせない神様の恵みの業だと思います。つくづく思います。ノアが本当に罪を犯したのか、いや私はそうは思えません。カナンはここに書いていない何かの罪を犯した、だから呪われよと言われた、宣言されてしまった。しかしイエス様は私たちに宣言されていた呪いすらもご自分で受けてくださったので、私たちは呪いからも解放されています。なんということでしょうか。教会の中にはもう呪いを断ち切りましょうということを強調する教会があります。先祖の呪いは断ち切りましょう、ものすごいたくさん書いてある。私も読んだりはしましたけど もう何ページにもわたってこの呪いあの呪いっても40何種類とかもっと多いとか、すごいですよ。頭が痛くなりますね、読んでるとね。皆さん欲しかったら言ってくださいなんとか手に入れますからでももしそれが本当だったとしたら、イエス様が十字架で死んでくださったのは何の意味があったんでしょうか。何の意味があったんでしょうか。イエス様は呪いとなってくださったんです。呪われたものになってくださったんです。そして十字架で命を捨ててくださったから、私たちはイエス様の皆を呼び、イエス様とつながる私たちは呪いから解放されてるんです。先祖の呪いを断ち切るためにこういう祈りをしましょう。私は否定はできませんよ、ね、それがあるのかもしれません。しかし私にとって神様が語っておられるのは、呪いに目を向けて呪いを自分たちの言葉で断ち切ることではなく、呪いから私たちを救ってくださったイエス様に目を向けて、イエス様の技の中に、イエス様が完成してくださったその働きの中に自分自身が入れられているんだと告白することです。そうしてイエス様を褒めたたえていくことです。もちろん悪魔がその手下どもと共にこの世を支配して、暗闇の世を支配している世界ですから、どんなことがあっても不思議ではありません。時には呪いが断ち切られなければならないケースがあります。しかし呪いの専門家にならなくていいです。いやもう私はいろんな教会を批判したくはありません。それが目的なのではありません。しかし呪いを断ち切ってくださった方がイエス様なのだ。イエス様は十字架にさえついてくださったお方なのだ。イエス様の皆を呼ぶ者は救われて、もはや罪に定められることはないと聖書が言っているので、その言葉に固く立ってイエス様を告白しながら感謝と賛美を捧げていくことが何よりも大事です。イエス様、私を許してくださって感謝します。イエス様、私はそんなこと知りませんでした。先祖が偶像礼拝をしてきたことははっきりしています。その呪いが自分に降りかかっていたかもしれない、知りませんでした。でもあなたを信じることによって私は解放されて、あなたによって許されて、今元気に生かされている。それは現実です。それは現実です。神様に目を留めましょう。イエス様に私たちの目を上げていきましょう。イエス様がお前には呪いがあるから断ち切りなさいと言ったらやりましょう。誰か偉い先生が言ったからではなくて、イエス様が言われることは素直にその場でやっていきましょう。 そしてイエス様が私たちのために代わりに十字架についてくださり、罪となってくださり、木にかけられた者は呪われよと言われる、その言葉によって呪われた者となってくださったので、私の罪は許された、私の呪いは解かれた。私はそれを信じて今も神様に感謝しています。あなたが過去にどんな人生があったかはさほど重要ではありません。あなたの先祖にどんな偶像礼拝をした人がいたか、それもイエス様の御業の中に必ず解決されていくことです。私はこう確信しています。イエス様を信じてイエス様を求めている者、その人の人生からその人の家系が新しく変わったんだ。私の一族にそれが起こったことを私は信じています。そうでなかったら困るでしょう。そうでなかったら宗教になるでしょう。でも神様は恵みによって私たちを先祖伝来の虚しい生き方からあがなってくださった。私たちは神様によって神様の子供とされているのです。神様の子供とされているものは呪いを引きずっている。いや、そのこと考えなくていいですね。神様からの祝福をたくさん身に受けている。神様、私たちの祈りを聞いてくださる。この創世記の箇所、私は詳しくこれが正しい解釈ですよということはできませんが、ここには神様のしてくださる救いがやはり隠されています。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように。ノアも死にました。すべての人は死にます。しかしイエス様によって死んでも生きる人生が提供されました。私たちは永遠に生きるものとされているので、この体は死んでもイエス様にある本当の自分、新しく生まれた自分は死ぬことがありません。クリスマスから始まりました。完成は十字架でした。いや、完成は復活でした。そしてそのイエス様によって私たちはこれからも生きていきます。生かされていきます。どんなに危険が自分の身に迫っても、私たちの命はイエス様です。これからの世界どうなっていくかは、まあ、あまり良いことは期待できませんが、私たちは主にあって、イエス様にあって、いつも平安であり、感謝を捧げ、礼拝を捧げるものです。お祈りします。天皇父様、計り知れないあなたの恵みと憐れみを感謝します。私の家計を見るとき、考えるとき、まあこんな家族がいるのかと思うぐらい、しかしあなたはそんな中から一方的に私を憐れんで救い出してくださいました。お父様、感謝します。まだ何人かははっきりとあなたを告白していませんが、あなたの救いの御業が進んで、母が救われ、妹たちが救われ、系譜が救われ、そしてあなたは私に新しいことをしてくださいました。ここにいる一人残らず、あなたは新しいことをしてくださっています。今の状況がどれほど困難に見えても、どれほど難しいように思えても、あなたの祝福はすでに宣言されていますから、受け取ります。感謝します。イエス様にあって古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなったと御言葉にあることを感謝します。あなたのこの福音を一人でも多くの人に述べ伝えていくことができますように、お知らせすることができますように、私たちを強め、思いをはっきりとさせてくださり、あなたの光で照らしてください。天皇お父様、あなたを褒めたたえます。イエス様、クリスマスに来てくださったあなたが、 このいわきの町で、日本でもっともっと有名になってくださいますように。そのために私にできること、私たちにできることをその都度お示しください。それを行う従順なものにしてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。
Oh.